にちは。和精油のある暮らしを叶えるラジオコンミューです。この番組は日本の植物から生まれた和精油を通して日々の暮らしや心をちょっと整えるヒントをお届けしております。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。随分とね、もう1月も8日になってしまったんですけれども、お正月、ね、年末年始いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、例年通りですね、冬休みですので、何もですね、あんまり仕事は進めることができずですね、配送の方もかなりお休みを長めにいただいておりました。で、今回はですね、そのお休みに入る前ではあったんですけれども、12月に行った金沢旅行のお話をお伝えしたいかなと思っております。アロマとか和精油を扱っていると、プライベートでもですね、ついつい香りに反応してしまうんですよね。香りって、すごく特別な場所だけにあるものじゃなくって、割とですね、日本のいろんなところでですね、体験をしたり、その土地に伝わるものがあったりとかするので、旅に出るたんびにですね、そういうのを見つけるとテンションが上がってしまうんですね。で、今回はですね、友達の家族、ね、3家族で行ったんですけれども、一泊の旅行で子供もですね、連れて行って、全員パパなし旅ということですね。完全にプライベート旅行ではあったんですけれども、体験型のことをね、したいね、と、いろいろやりたいね、という、アクティブタイプのね、友達がプランをいろいろ考えてくれたので、子供たちも楽しめる何かを、みんなで体験しようということで、いろいろプランを組んでくれました。なんて便利なんでしょうか。ねえ、もう友達の中にね、こういう人が一人いるとめちゃくちゃ便利です、はい。で、我々大阪からですね、金沢まで行ってました。大阪からはですね、まずサンダーバードに乗ります。サンダーバードに乗って、大阪からですね、敦賀まで行きます。で、福井の敦賀まで行ったら、今度は、ね、新幹線がですね、新しく10年ぐらい前にできたので、新幹線敦賀に乗って、金沢駅まで行きました。ね、鼓門がですね、やっぱりすごく綺麗で、で、みんな映えスポットということで写真撮影をしていたんですけれども、私たちはですね、大阪のおばちゃんパワーでですね、すいませんと、写真撮りましょうかって、代わりにこちらも撮っていただいてよろしいでしょうかということでですね、すごく素敵なご夫婦に出会いまして、すごく素敵なおじさまに写真を撮っていただきました。ありがとうございます。いや、でも本当にそのちょっと寒いかなと覚悟していたんですよ。で、雪国に、旅するのが慣れていないので、スキーとかね、スノボとかも全然行かない人なので、で、かたや残りの家族はですね、ガンガンアクティブ派なんで、スキースノボ大好きみたいな人たちだったから、ねえ、雪降ったらさって、どんな格好で行ったら行けるかなみたいな感じのことを喋ってたんですけど、いざついてみたら、当日はですね、なんと最高気温22度っていうね、もうめちゃくちゃ暑い、ダウン念のため着ていったんですよ。とはいえ夜は寒いやろうと思ったんですけど、いや、本当にダウン邪魔でした。もうかなりの晴天ですよ。あったかい。その中ですね、ちょっとこう母言いながら行動体験をしてまいりました。行動ね、皆さん体験されたことはあるでしょうか。今回体験させていただいたところはですね、子供も大人も一緒くたに、一つの部屋でですね、お座敷で体験させていただいたんですけれども、まずね、初めに原木が回ってくるんですね。香木の原木ですよ。でっかい、重い。最初に回ってきたのがですね、人工と呼ばれている香木ですね。黒くてツルツルとして、ちょっとデコボコとしたような感じです。ちょっと甘いような香りがしますけれども、その次にですね、白檀の原木が回ってきたんですね。白くて丸くてツルツルとしたような感じですね。いわゆるサンダルウッドの香りなんですが、これをですね、行動用に切り分けたすごく小さな香木を灰の上で温めて香りを楽しむという聞香体験ですね。ね、香りは聞くというふうに書くんですよね。聞香、小さく切り分けられた香木を 綺麗にですね整えられた灰の上に薄いプレートを乗せて、その上に香木を乗せて温めて立ち上ってくる香りを楽しむというものなんですが、香道というね道がつくだけあって、茶道のようにお作法があるんですね。こう茶道のお茶碗みたいにこう炉をですね回したり、あとこう手で覆って香りを嗅ぐのは3回までとかね、じゃないと最後の方の人までね香りが残らないので、3回まで香ったら次の人に渡していこうねというようなお作法があったりします。なんかこういうねこうおごそかな雰囲気で行われるものって、子どもたち大丈夫なんかな、騒いだりせえへんかなって思ってたんですけれども、もうなんか始めてすぎてですね、子どもたちもなんかちょっとこうピシッとしながらこう真剣にですねこうクンクンクンと嗅いだ後にこうキュキュキュッと回して隣の方にそっといて人工ですみたいな感じでね、すごいね盛り上がってました。なんかこう儀式を楽しむっていう感じですね。で実際に私たちがやったのは、3つの種類の香りを同じかどうかなのか当てる、何の香りなのか当てていくっていうようなことをやったんですけれども、3つだけでもですね非常に迷います。まず1つ目の香りを嗅いだらいい香りだなみたいな感じでみんなすごい幸せそうな顔をするんですけれどもね、その後2つ目の香りが回ってくるとさっきと違うような気がするみたいなね、一緒じゃないような気がするぐらいになるんですよ。嗅覚だけに頼るっていうのがですね結構ね私たちはやっぱ慣れてない、目で見ちゃうからする、だから鼻だけでですね感覚で選ぶっていうのはですねすごく難しいなというのを感じましたね。1回目2回目3回目、正解はですね1回目と2回目はですね同じ人工ではあるんですけれども産地の違う人工だったということなんですね。3番目に書いたのは白檀で、全然違うよねっていうのはすぐ分かるんですけれども、この人工ね同じ樹種香木でも産地違いで大違いっていうのですね、なんかこう私が常々伝えてきている同じ樹種でも全然産地とかメーカーさんとか蒸留方法によって全然違う香りがするよというのをですね伝え続けてきているんですけれども、まさにあれやんなという気がしました。植物なのでですね原料が自然のものなので一つとして同じものがないというのが天然である証拠なんですよね。ある程度アロマセラピーの世界でですね、例えばその医療とか治療みたいなのに使おうと思うと、お薬のように安定した成分の量、同じものであるというのがですね使用条件にはなってくるので、なかなかですね医療現場で使うっていうのは難しいものではあるんですけれども、でもハーブとかね、そんなこと言ったらハーブとか全部そうですからね、その違いも、なんていうのかな、その違いも受容した上でどう使っていくのかを考えるっていうのが一番大事なのかなと思いました。さて私たちが挑戦したのはたった3つのですね香りの違いだったんですけれども、源氏香という遊びをご存知でしょうか。5つの香りをですねそれぞれ嗅いでいただいて、で、その組み合わせをですね同じものだったか別のものだったのか何番目と何番目が同じだったのかみたいなのをですねこう回答用紙みたいなのに書いて出すわけです。それで当てた方がですね、当たりと勝つということなんですけれども、一種のゲームではありますね。ただこの、その組み合わせ、5つの香りの組み合わせをそれぞれ源氏物語に出てくる章の名前になぞらえて命名されているのが特徴なんですよ。なんてみやびやかな遊びやろうかって思うんですけれども、実際問題ですね3つの香りの違いを当てるだけで結構難しかったので、5つね、しかもなんかこう人数多い中で自分に回ってくる香りと次の香りまで待つ時間とかねあって全部当てるってめっちゃ難しいなって思いました。 なんか私もたまにね、ポップアップするときに香りのねサンプルを持っていくんですけれども、そこで皆さんに体験していただくのが香り当てクイズというものをやります。例えば、この3つの柑橘類の香りそれぞれ何の香りでしょうかみたいなのをねやっていただくんですけど、まあ今まで絶対人生の中で嗅いだことがある香りやんなっていうのが分かっててもなかなかね出なかったりとかする、結構ね当てるのが難しかったりする、ここがですね面白いところですね。でこうやってその香りを当てることに集中をすると脳の嗅覚のね関わりがあるところがすごく活性化されます。でそことあと記憶を結びつけるところがですねすごく活発に活動するので脳トレにもいいかもしれませんね。ぜひねお手すきの時にご自宅でお手持ちの精油で遊んでみてください。これ何の香りやったっけみたいなね、こう香りだけで目隠しして当てるみたいなやってみてくださいね。ちなみにこちらのですねお香屋さんでお土産も売っているですけれども、そこでですね見つけたのが火を使わないお香を見つけたんですね。こう丸くタブレット型に圧縮されたのとひばのおがくずを使ったお香なんですよ。でそのお香に香りがつけられてるんですけれども、それで黒文字とですね加賀棒茶とあとのとひばとかねがあったので、これはもう和精油扱ってたらもうめっちゃ気になるじゃないですか。もうクンクンさせていただいたらすごくね黒文字とかもいい香りがしたんですよね。思わず買ってしまいました。火をつけるタイプと違ってこう茶香炉でお茶っ葉を温めるような感じとか、キャンドルウォーマーとか持ってらっしゃる方やったらキャンドルウォーマーとか上から温めても結構香りするんかなって思ったりします。煙が出ないですしね、火を使わないのでストーブの上とかねちょっと温まるものの上に置いていただいてもいいかもしれないですね。穏やかに優しい香りが漂うので結構ね皆さん見つけたらねぜひ体験してみてください。はい、で金沢行ったらですね21世紀美術館に行こうと思ってるっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、21世紀美術館もですねめっちゃ楽しかったです一番面白かったのはブラックバスっているじゃないですか。外来種のブラックバスはね言ったら話したらあかんもので駆除していかないといけない対象なんですけど、このブラックバスをですね1匹展示するための申請書を手書きで壁に書いたものがアートとして飾られてたんですよちょっと意味がわからないかと思うんですけど、実際にね行ってみたらわかります。これ手書きで書いたんっていうぐらいなんか ワードで打ったようなね文章がね壁にねピシッとねあるんですよ。なんと農林水産大臣時期の小泉進次郎って書いてある申請書類がね壁にバーンってあるのでちょっと面白いので見てみてください。でお土産ですね、ミュージアムショップ私大好きなんですけれども、そこに限定品ないやろかって言って見ていたらですね、ここにもまた香りのプロダクトを見つけまして、これマッチ箱みたいなですねろうそくが売られていました。ろうそくのてっぺんにですねリンがかけられているのかな、それでマッチ箱の横でシュッて吸ったらですねそのまま、そのろうそくを使うことができるっていうものでしたね。で金木犀の香りはですねめっちゃ合成やなっていう感じはしたんですけれども、21世紀美術館限定デザインが金木犀らしいのでですね、よかったら見つけたらクンクンってしてみてください。ちょっと香りはねきついです。やっぱ合成のもキャンドルになかなかその天然の香り使うっていうのは難しいと思うんですけど、ちょっと香りはねきついけど可愛いし、あとはこういう使い方香りの使い方ってあるんやなっていうのをですね気づかせてくれたようなプロダクトですね。はい、いかがでしたでしょうか。ただのなんか旅行地やんかみたいな感じなんですけど、やっぱり金沢って日本のね文化がすごく残っている土地だけあって、で行ってみるとですねすごくたくさん楽しいものが見られました。東茶屋街とかもね本当そうなんですけれども、 能登ひばはね、お土産屋さんの方でも精油とか芳香蒸留水とかもね売られていますので、お部屋の消臭とかね、ダニが嫌だとかいう方はですね、能登ひばのそういったグッズもですね、ぜひ探してみてください。はい、今年はですね、またこちらのラジオ音声での配信も頻度を増やしていこうと思っています。和精油のある暮らしを叶えるラジオであるので、基本的に日本の香りであったりアロマがメインにはなってくるんですけれども、日々ですね、なんかこう新しく見つけた香りの話であったり、日用品とか普段使いでどういう風に活用していけばいいのかなみたいな、ちょこっとした話とかもねお届けできたらいいなと思っております。今年も和精油のある暮らしを叶えるラジオをよろしくお願いします。ではでは。